皆さんこんにちは。マイクロソフトの松崎と申します。ここのセッションはですね、残りもう残すところデコーダーと2コマということになりましたので、Office365 の開発プラットフォームのまとめをここで全て話したいと思っています。ビルドで発表があった内容ですね、そちらを順番にどんどん説明していきますが、いくつかですね、途中のセッションでも紹介ありました。例えば Teams のセッションを聞かれた方いらっしゃいますかね。 Teams の開発の新機能の話してます。それから Skype ですね、ちょっと私でも失敗しちゃったんですけど、Skype の、今日の、朝一のセッションでは、Skype for Business の新しい開発プラットフォームの話もしました。で、そういった話の復習ももちろんあるんですが、もちろんそこでカバーしないものが実は半分以上あるんですね。で、それをこの中で、一緒にリキャップしていきたいと思っていますので、よろしくお願いいたします。では早速ですが、まずマイクロソフトグラフのアップデートということですね。ここに出ているのは、これビルドの2017の前の状況になります。前の状況になります。いくつかですね、あるんですが、例えば右側ですね、いくつかプランナーとかアイデンティティプロテクションですね、リスクアクティビティです。それからレポーティング API っていうのは Office365 の、 管理者ダッシュボードですね、アドミンのダッシュボードで出てくるあのレポーティングを API で引くことができます。こういったものがすべて、実はベータで出ていましたということですね。あ と、ここに書いていませんが、左側ですね、ワンドライブの、ドライブファイルってありますが、知ってました？もういつの間にかですね、コンシューマーワンドライブもいけるようになっています。マイクロソフトグラフですね、皆さん要は旧スカイドライブです。ホットメール .com とかアウトルック .com とかそういったのを使うことができるようになっていたりします。ちょっとそこ軽く、まだ余裕があるのでデモでお見せすると、これですね、もうそもそもこれ見たの初めての方もいらっしゃるかもしれませんね。これグラフエクスプローラーの新しい UI になります。今までとは全然違いますね。処理を行っていくと左下にヒストリー溜まっていくので、そのヒストリーを見ながらですね、前の処理に戻ったりできるようになってます。で、実はですね、グラフエクスプローラー、マイクロソフトアカウントでログインできなかったんですが、サインインウィズマイクロソフトってやって、ここでですね、私が本当にお金払って使ってるやつですね、入れてみたいと思います。うちの家庭で使っているやつです。入れて ID とパスワードをホットメール .com の方を入れてみたいと思いますね。はい、で、今までアウトルックは両方ともできてました。 Office365 のアカウントであっても、 Microsoft アカウントであっても、ログインしたアカウントによって Office365 の Exchange Online が使われたり、いわゆる、Microsoft アカウントの旧ホットメールの方ですねが使われたりということで適宜分かれていましたが、これワンドライブも今回からいけるようになってますね。例えばミーの、ドライブの、リーセント、これはもうリリースしてるから V1.0 でよかったかなってやると、これ本当に私がですね、個人的に最近使ったものになるんですが、なんだろうな、ハックで参加者様向け資料 Azure ML PPT とかなんかこんなの見てますね。はい、これ私が家庭で使って、あ、親戚リスト、はい、ちょっと最近法事があったんで親戚リスト見てました。こんな感じ のものが見ることができますね。それから、ここベータかな、ちょっと怖いんでベータにしてみますね。ベータミードライブの、こんなこともできますね。ルートの、ダラフィルターイコールサーチってやって文字列検索できますね。 Q イコール、まあ、なんか文字列でファイルの中検索できるんですよね。 AAA とかやるとあれだから、じゃあ例えばこれにしてみますか。私ちょっと料理のレシピを入れてます。朝ごはん担当なんですね、私ね、うちの家庭の、そこで日本語入れるんでね、ちょっと URL エンコードしてみましょう。なんかいつも使ってるやつ出てこないな、ちょっとごめんなさい。スペース、ちょっとキーボードが鳴らない、すいません。URL エンコードで例えばみりんって使ってる文章ですね、探してみたいと思いますね。これみりんという文字のエンコード文字列ですね。みりんという文字の URL エンコード文字列です。で、これをここに入れてボチッと検索をしてやると、バッドリクエスト、お、そうですか、ちょっと待ってくださいね。ルートすらサーチかな、やった、これがなかったですね、ハテナがありませんでした、すみません。これで多分いくんじゃないか、 ダメだな。あ、後ろの括弧はないからですか。違うな。9位こう、サーチだら、サーチ、ダメですね。ミー、ドライブ、ルート、ダラーフィルター、ダメですね。あ、来た。スラサーチでしたね。すいませんでした。はい。そうすると、みりんっていうのが、カレーみりんドットテキストって、これはまあ、みりんっていう文字入ってるから当たり前ですね。それから、MS オフィス。銀だらの西京焼きドットテキストとかですね、この辺もみりん使ってね、まあ、こういうテキストは検索されたりしますね。それからこういうのもできますね。マイクロソフトアカウントで、ここもちょっとベータでやってみますが、ミーのこれいけんですね、ピープル。私が、ホットメール、つまり、アウトルックドットコムでよくやり取りをしている人が、出てきます。私の会社のアカウント出てきましたね。すいません、これどういうことかというと、ちょっと後ろの人見えないですかね。私の会社のアカウントの方が出てきました。これまあ、当たってまして、私トゥードゥーリストをですね、自分の iPhone から自分の会社のメールによく送るんで、よくやり取りしている人でこう出てくるということですね。スクロールできますが、多分2番目に家内が出てとか、そんな感じだと思います。はい、家族でメールのやり取りしてるんで、まあ、そういった情報が出てくるという感じになりますね。じゃあちょっとスライドの方戻りまして、他にですね、右側もご存知なかった人多いんじゃないですかね。この辺もちょっとビルドでは出てきた新機能じゃなくて、もうすでにあったやつなんで、さらっとお話しますけど、アウトルックのハイブリッドです。マイクロソフトグラフ、実はアウトルックに関してはもうオンプレと、クラウドと両方いけます。オンプレのエクスチェンジサーバーがあって、ちゃんと、要は設定がされていれば、クラウド上のマイクロソフトグラフに行って、ちゃんとオンプレ側を呼び出しに来るというようなですね、設定ができるようになっています。ちょっとですね、いくつか注意点があって、最初つなぎ方なんですけど、いきなりログイン画面出すのはダメなんですね。最初にメールアドレスのヒントを与えて、バンって与えるとログイン画面にリダイレクトされます。それでオンプレミス側かクラウド側のログインを行って、でその後処理を行うという形ですね。いくつか他にも注意事項があって、スラミーとか使えないんですよね。これプレビューだけの制限事項なんですけど、必ずスラユーザーズユーザー ID って、自分のやつを取るときも必ずそうやって入れてくださいとかですね、いくつか注意事項がありますが、もうすでにできるようになっています。アウトルックのスロットリング、これよく引っかかるんですね。よく私も問い合わせきます。知ってました？マイクロソフトグラフって、429のエラーがよく返ってくるんですよね。1分間に呼び出せる回数60回でしたっけっていうふうに決まってるんですよね。でこれエクシードするとエラーが返ってきます。覚えておいてください。で、その時にですね、あとこの新機能何かというと、これは、あと何秒後に呼び出せば大丈夫かとかいう情報がヘッダーで返ってくるんですね。ですので、その情報を見て呼び出し直し、再度呼び出しをすればいいというような形になっています。そしてこれがですね、ビルドの2017でのアップデートの内容になります。ちょっともう一回戻しますか。ここからですね、こうなったということですね。どういうことかと言いますと、まずです。ごめんなさい。あ、大丈夫ですね。はいはい。ここからこうなりましたと。どういうことかというと、まずですね、右側でベータだったやつがいくつか、見てください。ワンドライブ、シェアポイントも、これシェアポイント気をつけてください。リストは入ってません。サイトだけ。プランナーの API、 これらがすでに V1.0 で使えますので、もうすらベータとやる必要はありません。それから V1.0 で使えるということはリリースされてますので、サポート契約されている方はちゃんとうちのサポートに問い合わせると対応をしてくれますということですね。プレビューは予告なくディスコンしたりということもありえますけれども、そういったこともありませんということですね。それからインサイトの API、 これ新機能が入ったというのは後でちょっとご説明します。それからシェアポイントのリストですね。今のシェアポイントのマイクロソフトグラフじゃない開発環境でできるいろんなことができるようになってます。例えばカスタムの、サイト列を作ったり、コンテンツタイプを作ったりとかがもうできるようになってるんで、まだベータということはまだ拡張するっていう意思表示なんですけどね、かなり、今の別の API に近い形になっているということですね。 Teams の API 出てきたんですね。これも非常に嬉しいんですね。後でちょっとこれもご説明をさせていただきたいと思います。それからライブラリー関連のアップデートがありました。こんだけあったんですね。まあ大きく分けると MSAL って分かります？マイクロソフトオーセンティケーションライブラリーという V2 エンドポイントで使えるライブラリーです。で V2 エンドポイント関連はこの MSAL のライブラリーのアップデートもあるんですが、1個覚えておいてほしいのが、まもなく V2 エンドポイントで カスタムスコープが足せるようになります。これは特にシェアポイントで嬉しいんですけど、サードパーティーのアプリが足せるようについになりますので、 V2 エンドポイントを使って、ISV 企業の方ですね、自分たちのアプリを登録して、まあ、多分ストアかなんかから、もしくはあれですね、普通にサードパーティーのページから、ログインってやってもらってもいいですね。で、コンセントさせてっていうのが V2 エンドポイントでできるようになるので、 Outlook.com や、旧スカイドライブであるワンドライブの方ですね、なども対象にして、アプリを作っていただくことができるようになります。それから、グラフの SDK ですね、これバルクの呼び出しができるようになっていたりとかですね、そういうアップデートも入っています。それからビジュアルスタジオのコネクティッドサービスにおけるマイクロソフト、これちょっと分かんないんじゃないかなと思ったんで、ちょっとこれはですね、簡単に画面見てもらおうと思ってるんですが、何かというとですね、ちょっとこの画面はもう落としまして、もう本当に触りだけですけど、ビジュアルスタジオの2017にプレビューと、現行の、GA しているものとプレビューが出てます。2個出てます。でプレビューの方に入っている新機能になりますね。要は新しい方に入っている新機能、これが、ビルド2017のタイミングで追加されましたと。ちょっとどういう新機能かというと、ここから右下、新しいプロジェクトの作成で、まあ、ウィンフォームでも何でもいいんですが、ユニバーサルアプリ、ちょっと時間かかるかな、ウィンフォームとかにすればよかったですかね。ちょっと作るのに時間かかるかな、少しでも時間短縮したいんですけどね、大事な時間が見えない、はい、コネクティッドサービス自体ご存じない方はもしかしたらいますかね。その方はもにも分かるようにちょっと説明します。何かというとですね、あ、やっぱ時間かかりましたねウィンフォームとかにすればよかった。何かというとですね、ビジュアルスタジオの中からグラフの SDK 使うときに、まあ、いちいち SDK をヌゲットで入れて1からベタベタベタベタ書かなくても、ツールサポートが入ってるんですね。でこれは昔から入っていましたということですね。で、そのツールサポートがこれなんですね。コネクティッドサービス、あれ、コネクティッドサービス、あ、接続済みサービスの追加ってあります。これで追加してみましょう。でここが新しくなったんです。何が新しくなったかというと、こうなったんですよね。何かというと、マイクロソフトグラフに接続するというふうに変わったということですね。これ、ちなみにこっち側あるんですが、もうちょっと時間もったいないでいいですかね。こっち側は今までの GA 版のビジュアルスタジオが左下にあって、ここからちょっと立ち上げて両方比べられるんですけど、今までは Office 365 API につながると、要は Outlook の REST API とかワンドライブの REST API とかそういうものにつなぐ仕様になっていたんですが、もうマイクロソフトグラフにつながる仕様に、プレビューから変わっていますので、まあ今日来ている方は大方ご存知かと思いますが、弊社としてはもうマイクロソフトグラフにどんどん今投資をしていますので、そっちの新しいコネクティッドサービスが出てきたという形になります。これね、以前のやつ用意しておきました、すいません、はい、これでよかったですね、はい、こんな風になっていたんですが、先ほどのように変わりましたということですね。それからですね、これまあさっきのスライド、こんだけアップデートあるんですが、どこが変わったか見たい、あとでゆっくりと一個一個追いたい方、追うことができます。検索でですね、マイクロソフトグラフチェンジログって入れると、ちゃんとチェンジログがまとまっていて、何日にどういうアップデートが入った、何が GA されたって日にちごとに出てますので、これを見ていただくと、後でゆっくりと一個ずつ追っかけていくことができますので、ぜひですね、後でこちらを見ておいてくださいということですね。それからもう一個、キーノートを皆さんね、聞かれてましたよね。マイクロソフトグラフの実は今回の最大の目玉はこれだったんですけどね、プロジェクトローム MS グラフ、マイクロソフトグラフ SDK というのがもうプレビューで出ています。これね、榊原からも説明があったかと思いますけど、何かというと、マイクロソフトグラフは今までは、Office 365とか Intune とかそういうものの API を呼ぶことができたっていうところで止まってたんですね。そうではなくて、今後はマイクロソフトグラフを使って、iOS、Android、Windows などのデバイス上のアクティビティも取っていくという流れになっていきます。秋の Windows のアップデートとともに、いろいろと機能が入ってくると思います。今ですね、 SDK だけプレビューで出てて、デバイスグラフとか ユーザー、デバイスアクティビティグラフっていうのを、API を使って見ることができるようになっていますので、ぜひですね遊んでみたい方その辺もちょっと遊んでみてください。でこれですね Office365 っていう今日のねセッションからあまりに外れるんでこれだけでワンセッションやってもいいぐらいなんで、これ MR07 でやってました。でもう終わっちゃいましたね。なんですけどおそらくポストカンファレンスビデオ出て皆さんにすぐにアナウンスされるはずですのであとで MR07 のセッションをちょっとよく見ておいてください。それから先ほどちょっと後で話しますといったマイクロソフトグラフのインサイト関連ですね。今これだけのですねいわゆるデルブとかマイアナリティクスとかそっち系の API の取れる API に絡むものです。でこういった形で、情報が出ます。さっきねピープルとかは見ましたよね。リリバンシー順にちゃんと並ぶんですね。はい。でこちらですね、やはりアップデートが入っています。何かというとですね、こうですねユーズド API とシェアード API つまりトレンディングアラウンドだけじゃなくて要はデルブで出てる自分に関係ありそうなドキュメントをとにかく上から並べてみましたじゃなくて自分が参照したこれローカルも含みますよ。なんでかというと同期してるからワンドライブで同期してる場合ローカルで参照した場合も含みます。ローカルで参照した編集したとかいうものでなおかつリリバンシーが高いものの順に上から並んでくるというのがユーズド API です。それからシェアード API というのが、そうじゃなくて共有されているものですね。ワンドライブ上で共有ってやったのは当たり前ですが例えばメールのに URL 添付しただけでも反応しますでと説明しています。で、そういったものも含めてですねもちろんメールの添付とかも含みます、会議への添付も含んでいるというふうに説明をしていました。でそういったものも含めて、やはりこれも、特に最近よくシェアされているものが上に来るらしいんですけどそういったものを取ることができるという API が追加されています。でこれお見せしたかったんですけどね実はですねリリース日が今日ちょっと昨日のセッションでも言ったんですけどこれリリース予定日がですね5月22日だっていうふうにビルドのセッション見てください。確実にそう喋ってます、はい、消されてなければ5月22日にリリースするぞ待ってろみたいな感じだったんで、日本時間でいうと昨日ですね、息を言おうと使ってみたんですが未だに今日もできてないようなのでもう少々ですねもしかしたら今できてるかもしれないです。ちょっともね、もったいない時間がない上にちょっとあんまりねもたもたとやってるとあれなんで、本当はここデモをしてですねレコードに合わせてリリースされましたって嘘をつこうと思ってたんですがちょっとですね無理だったので、デモできません。まもなくリリースされる、ると思いますのでぜひですね楽しみにしておいてください。それからマイクロソフトグラフ関連ですね、Webhook とデルタクエリーこれ昔からありました。ご存じない方のために、まずはですね Webhook っていうものについてちょっとご説明したいと思います。要はユーザー目線でいうと Webhook って通知のことです。通知のことです。API 風味でいうと API を使ってここに呼び出してねっていうエンドポイントを登録できるんですね。そうすると例えばワンドライブのこのフォルダー以下で変更があったら通知してねって登録すると本当にそのフォルダー以下で何かファイルが追加されたりファイルが変更されたり削除されたりした場合にいちいちその URL に通知が飛んできます。でその URL 側で自分で作っておけばいいんですね。作っておいて変更されたファイルの内容を見に行ってこっちと同期取るとかいうアプリケーション開発ができるようになっていたっていう形ですね。これが Webhook になります。で Webhook 今までこうでした。これビルド前の状況ですね。これもね意外と皆さんご存知なかったかもしれないですけど実は全部もうリリース済みです。 V1.0 リリース済みですがここにですねビルド2017でユーザーとグループが追加されたというのがあります。スキムに似たような処理を作りたいと REST API で作りたいとかいう場合には、こういった通知が使えたりしますよね。ユーザーグループユーザーが追加された場合にこっちと同期取るとかねいうようなことも、自分でカスタムで通知機能を使って作りたいという場合にはできますね。あとちょっとねこの中には入ってませんけどコンシューマー側のアウトルック要はアウトルック .com 旧ホットメールの方ですねの方でも、通知が届くようになってますのでぜひ試してみてください。それからデルタクエリーの方に行きたいと思います。デルタクエリーは今度同期の API です。これですねちょっと概念が難しいんで、手順をお話ししますね。これ昔からやっぱりありました。これどういうことをやる REST API これもマイクロソフトグラフです。マイクロソフトグラフの同期 API です。これ何かというとですねなんかごめんなさいすいません。なんか変なボタンを押したらごめんなさい。こっち側になんか出てきました。すいません。まず最初にですね、スラデルタってくっつけて、これユーザーの例です。ユーザーだけじゃなくてファイルとかメールとかできるんですけど、 スラユーザーズデルタってやって取ると、まず最初全部返ってきます。全ユーザーとかね、あるいは全メールとかが返ってきます、一番最初は。で、以降はこれつけると、あのレスポンス HTTP レスポンスに、デルタリンクっていうのが入ってくるんですね。で、 URL が入ってきて、後ろに変な文字列がくっついた、わーっとわけのわかんない文字がくっついたデルタリンク書いてきます。で、このデルタリンクに対して2回目から呼び出してやると、以降は変更されたものだけが返ってきます。これちゃんと、ね、削除も返ってきます。ので同期機能が作れるってやつですね。皆さん、あのここにいらっしゃる方は大方ご存知かと思いますけど、マイクロソフトのソリューションってほとんどこれでできてるんですね。あのアクティブシンク使ってる方もね、あの API 使ってる方もいるかもしれませんけど、メールってあのいちいち全件取りに行ってませんね。あのマイクロソフトのアウトルック使うと変更点だけ同期するっていう、まあ、賢い作り方ですね。こっち側で変更した場合もちゃんとサーバー側と同期させるっていうね。そうすると全部同じ状態でなおかつっていうね、あれと同じことができます。で、これね、ユーザーで書いてますけど、ユーザー管理でもかなり必須で使われます。サードパーティーアプリくっつけた場合、両方で普通同期取るので、普通はこれで同期を取るっていう形になります。で、これですね、新機能というか、どういう変更があったかというと、今まではこうだったんですが、まずですね、右にあるベータだったものがすべてリリースされました。あのさっきの話でね、 V1.0 でちゃんと使えるようになりました。それからですね、これも意外と嬉しいんですが、ユーザーとグループについてはフィルターがかけられます。全ユーザーってもうやらなくていいです。例えばあるグループだけ同期をかけるってやると、最初にそのグループ分だけ全権取って、そのグループの人だけ全権取って、以降はそのグループの中の変更だけ取れるというような感じで、フィルターがかけられるようになっているという、まあ、こういった、アップデートが入っていますということですね。それから、珍しくいい感じですね、あと30分もあります。いつも大体僕時間がなくなるので、ものすごい焦って喋ってるんですけど、ね、今ね、はい、あのお伝えしたいことがたくさんあるんですね。次ですが、気を抜かないようにこのペースで、ファイルハンドラーというものがあります。これもですね、実はマイクロソフトグラフの API の一つなんですね。これ REST API で実は実装されてるんです。これですね、ご存知なかった人もいるかもしれない、これ昔からあるんです、もう1年以上前からあるんですけど、こんな機能があったんです、はい、何かというとですね、こういう仕組みですね。ちょっとですね、ユーザー目線でまず見ます。ユーザー目線で見ると、ちょっと古いですね、このシェアポイントの画面、ごめんなさい、はい、古いですが、しかもなんか古い資料から撮ってきたというのが非常によく、2014とか書いてますけどね、あのごめんなさい、あの資料サボっちゃいました、すいません。選ぶと、もう今ここプレビュー画面出ますよね。プレビュー画面がこう選ぶと出ますけど、まずこのプレビュー画面も変えることができます。あのね、独自の拡張子に対して登録できるんですね。あの例えばオートキャドのファイルの拡張子の場合は、もうオートキャドのプレビューをここで出すとかできます。で、さらにこれでオープンみたいにやった時に開くアプリケーションについても自分で制御できると。このアプリケーションについてはもうこういう UI で表示してくださいねみたいな感じで、表示させることができるようになっていますということですね。で、これ REST API でどうやって実装しているか、ちょっと後でですね、あのこれちょっとデモを入れてるんで、後でちょっと説明しましょう。これどうやって実装するのかって話ですね。で、新機能 V2 出ました。これですね、ご存知の方はいらっしゃるかもしれないんで、ちょっと一言言うと、今まで数ヶ月前にも V2 出てました。ただリミテッドプレビューですね。知ってる人はここで登録してくださいね。そうするとその人だけ使わせてあげますっていうね、そういう機能だったんですけど、パブリックプレビューになりましたということですね。ので、皆さんお使いいただくことができます。ただですね、先に言っておきます。ごめんなさい、これですね、あの日本のデータセンターのオフィス365だと動かないことを確認しましたので、あのすごい申し訳ありません。ノースアメリカとかね、そういうのでちょっと、あの要はオフィス365の使用版をアメリカで取ってくれっていう、かなり皆さんにきついこと言ってます、はい、あのアメリカの電話番号入れさせられるんで、あの本当すいません、あのできるかって思われる方もいらっしゃるかもしれませんけど、もうね、持ってる会社の方、あのね、開発者の方はね、あのちょっとコツですけど、 US 版ね、持っといた方がいいです。これ以外にもね、こういう機能たくさんあるんですよ。あの US のデータセンターのものだけ今使えますっていうね、ちょっとね、アーリープレビューみたいなやつってそうなってるんで、後で出てきますけど、あの あのスカイプオビジネスの API が実はそうなったんですけどね、今ね、はい、あのそういうのがあるので、先行の開発、ものすごいこう先に進んで開発をする方っていうのはね、あのちょっとコツとしてはそんなところがありますということですね。で、新しい V2 ですね、何ができるようになったかということで、大きく2つのことができるようになりました。 なぜ1個しか書いてないかというと、もう1個はまだリリースしてないからです。まず1つ目がカスタムアクションを足せるようになりましたということですね。さっきの説明でプレビューとかオープンとか、あれってもうすでにあるアクションですよね。そうじゃなくて、例えばアーカイブするとかね、ユーザーに送るとか、なんか自分でアクティビティを足すことができます。アクティビティを足して表示することができるという機能が、追加されています。それからもう一個ですね、ここに書いてないんですが、実は今後ですね、コンシューマー版も対応になります。これ今ですね、ごめんなさい言うの忘れましたけど、ワンドライブとシェアポイントと OWA ですね、アウトルックのウェブの、添付ファイルについて使うことができるんですけど、これらがいわゆるアウトルック .com とかそういったところでも、同様に使うことが、あのワンドライブ、スカイドライブ版のワンドライブですねとかでも使うことができるようになるというものになりますということですね。ちょっとですね、これデモをじゃあご覧いただきたいと思います。あれどこで作ったっけな、こっちだったかな、あこっちだ、はい、失礼します、ちょっとグツグツ言ってすいません。ちょっとですね、じゃあ動きを見ていただきたいと思いますね。先ほどちょっとね、スライドで流れは見、ま、お見せしましたけど、現実の動きがどうなるかというと、しまったな、両方とも VS1 回上げとけばよかったですね。一番最初遅いんですよね。はい、ちょっとね、あのもう実行してみたいと思いますね。なんかコメントが見えちゃってますけど、すいません。これローカルホストで実行できます。あ、ちなみにですね、ローカルホストで作ってちゃんとデバッグできますんで大丈夫です。今まさにそういうデモになります。これでです。ちょっと待ってくださいね。すみません。ブラウザーが上がるのも遅いですね。はい。で、サインインをしてみたいと思いますね。まあ、普通にオフィス365から行けばいいんですけど、すみません。これ、そういうアプリにしてありますんで、なってますんで。はい、で、ワンドライブですね。ちょっとめんどくさいですね。普通にワンドライブ行けばいいんですけど、すみません。すでにですね、カスタムアクションを追加した状態にしてます。これ何かというとですね、マイクロソフトグラフの普通のアプリ作るときと同じで、 Azure Active Directory に普通にアプリ登録をすれば OK です。ちなみにコンシューマー対応になったときは Azure Active Directory じゃなくてあっちの方ですね、 App Registration Portal の方の登録になりますので、あのそれはもう説明いらないかと思います。で、登録した後で、グラフ API を発行して、このアプリはこういうアクティビティが追加されてるんだよみたいなのを登録するんですね。そうするとこういう動きになります。例えばこのファイルを選んで、これ DocX ですよね。 DocX なんですけど、既存の拡張子に対してもあれこうやってね、 Add to zip ファイルとかこれ独自に追加してます。でクリックしてやるとさっきのアプリに飛んできますね。でこれ一回ログインしてるの分かります？上一回こうやってログインしてるんですよね。でログインが完了して戻ってくるということで、アクセストークン必要になるんで、要はあのウェブに飛んだ後ウェブ側からドキュメント取りに行ってるんですよね。取りに行くときに当然アクセストークンとか必要になるんで、一回ログイン処理を必ず入れるんですね。こうやって作ります。であの渡される飛んでくるときにどのドキュメントが選ばれたかとかちゃんと情報が来ますんで、アプリ側はそうやって作っておくんですね。でこれで、あもうできたみたいですね。コンプリートってなってるんで、ビューコンバーティッドファイルってやると、これでアーカイブされたものが ZIP で落ちてくるってことですね。これどこにできたかというとね、こんな感じできてるんですね。ここでちょっとリロードしますか。あれなんかもっと効率的なリロード方法がありましたっけ。これ、ね、アーカイブ .zip ってこれ 今ここでできたんですね。でこれをダウンロードしただけなんですけど、こんな風に作ることができます。で、これ独自拡張子です。でちょっとダウンロードしてみせようかと思ったんですが、これねマークダウンファイルがをこういうあのわけのわかんない拡張子で登録しました。意味ありません。でこれまずですねファイルのアイコン見てください。 MD っていうね、あ M 矢印ってこうねアイコンあついてますよね。これ独自のアイコンになっていますということですね。ではこれを選んでプレビューをしてみたいと思います。これ独自拡張子に対するプレビュー機能ですね。そうするとマークダウンがちゃんとこう表示されると、こんな感じになりますね。こういうような動きで実装することができるという形です。かなりね、あの面白いアプリケーションが作れますので、ぜひちょっとやってみてください。それから、これもね、ちょっとデモをした方がいいですね。データエクステンションと呼ばれるものです。これもしご存知の方は、Office 365データエクステンションって昔言ってたやつが、実は名前がこう変わったんですね。オープンエクステンションとスキーマエクステンションというふうに名前が変わりましたので、これもですね、ちょっと軽くデモをお見せしたいと思います。じゃあクリスのまま使うかあ出てますよね、出てますね、はい、はい、マイクロソフトグラフ、グラフエクスプローラーですね。でオープンエクステンションからお見せしたいと思います。これもうね、あの百聞は一見にしかずで、説明するように見せる方が早いんで、Meet ってやると、これ、この人の情報が取れる。まあ、これは皆さんご存知ですよね。ちょっとベータにさせてください。すみません。これ、まだベータ機能なんで、これでね、Run ってやると Meet で、取れますけど、ここのですね、ユーザーとか組織とかメッセージとかそういうものに拡張できるんですけど、ここにですね、エクステンションズっていうのがあって、これ今、デモデータが残ってたすいません以前ちょっとデモしたやつがそのまま残ってましたね。もうすでに入ってますね。まあいいや、時間ないからこれで、はい、こんな風にですね独自のデータを足せるんですね。ちなみにごめんなさい、足すときはこれをポストするだけだったんですね。これをうっとうしいな、これあれなんだこれなんでダメなんだこれあれポストに変えたいんだけど、もう一回ランクエリしますか。ダメだな、すいません、ちょっと訳のわからないにトラップされてしまいました。あ、本当じゃないですかすいません、ありがとうございます。サインしてませんでした。でこれでポストに変えて、でベータです、まだベータでエクステンションズってやって、これでアプリケーション JSON でリクエストボディで、じゃあリクエストボディここですね、リクエストボディでなんか1個本当に追加しますか。例えばアップなんだアップラングジャパニーズとかね、やってこれで実行すると、もうこれでエクステンションが登録されると、こういう形になりますね。もう一回エクステンションをちょっと引っ張ってみましょう。こいつを空っぽにしてゲットってやってエクステンションを取ると2個、あれあ1個か、あそうか、さっき出てたのは別の人だったんですね、すいませんでした、はい、ごめんなさい。今新規に登録したらこれが登録されましたね。でこれね ID っていうのポイントで、この ID を使って、自分のアプリだよって認識できるので、例えばね、さっきみたいに、さっきダークとかなんとかって入ってましたけど、ああいうふうに、例えばアプリごとにテーマを入れたいとかいう場合にも、こういうところにね、なんていうか、テーマ情報を入れておいて、取ることができるんですが、ID でマッチングさせることができます。で、ID 入れないと、こうやって GUID、見えないですね、後ろの人ね、申し訳ないです。ID 入れないと、こうやって GUID が振られるんですけど、さっき入れるときに、ID って自分で入れることもできますので、意味あるものを入れといてもらっても構いません。まあ、よくやるのが、アプリ名ドット、会社名ドットコムとかね、ドット CO.jp とかいうふうに、DNS の、FQDN のね、そのまま、アプリケーションの、名前を、正式名称を入れといていただいても結構ですということですね。それから、あ、ダメだ。スキーマエクステンションをお見せしたかったんですが、ちょっと待ってくださいね。 アドミニストレーターで入る必要がありました。すいません。ちょっといや時間があったらやります。はい。何かというとですね、ごめんなさい、もうちょっともったいないんで、スキマエクステンションって何かというと、今度は管理者が今アドホックに入れましたね、オープンエクステンション今アドホックに入れましたけど、管理者がうちのグループにはこの属性を追加しますとかね、いうふうに入れ物を追加できるんですね。そうするとすべてのグループに対してその属性がきれいに追加できて、しかも同じ名前で追加されるんで、後でその属性を使って検索かけたりとかいうことができるっていう、そういうのがスキーマエクステンションになります。で、スキーマエクステンションは管理者権限が必要になるという形になっていますということですね。では次です。これはもう太田も吉田と太田でやってた Teams のセッションをご覧になった方は、繰り返しになっちゃいますが、ちょっとなんで僕のところではデモはやりません。何かというと、マイクロソフト Teams の拡張機能ですね、拡張開発、すでにビルド前からこんだけできるようになってたんですね。コネクタと、Office365コネクタとボットと、あとタブページですね、カスタムのページを作ることができます。カスタムのページってどうやって作るかっていうと、普通にHTML で作るんですけど、コンフィグ用のページと普通にユーザーが見えるページと2個作っていくんですね。要は設定用のページとウェブページ、普通の表示されるページ2個作っておいて、中で JavaScript の API があるんですね。 JavaScript の API を使うと誰がログインしているかも分かります。なんでログインしているユーザーに応じて何か情報を出したりということができます。で、配布するときは ZIP にするんですね。 ZIP のパッケージにしてそれをインストールすると配布できるというようなものになっています。で、これがすでにあったんですが、新たにビルドの2017で追加されたのがアクティビティフィードですね。これボットの1機能です。ボットの機能なんですが、Teams のアクティビティありますよね、あそこのフィードに入ってくるっていうようなことができるようになってます。それからコンポーズ拡張ってよく分かんないですよね。これ何かというと、これは UI 拡張の1機能で、こんな感じですね、コマンドを足せるってやつですね。独自にこうコマンドを足すことができるっていうのがあります。それからここには書いてませんけど、Office365 コネクタもですね、地味に拡張されてまして、なんだっけ、アクショナブルメッセージとか使えるんですね。ボタン追加したりできるようになってます。もうボタンを押したら画面遷移させずにサードパーティーのアプリ側で何か処理するというような感じの連携ができるようになってます。で、さっきちょっと省略しましたが、 API が使えるようにしかもなってまして、マイクロソフトグラフに Teamsグループ&チームズっていうふうにグループの API の拡張になってるんですけど、これを使ってどんなチャンネル、要はディスカッションですね、どんなチャンネルがあるか、各チャンネルの中でどんなディスカッションがされているか、あと登録もできます。カンバセーションの登録とか、そういったことも、できるようになっています。そして一番でかいのがこれですね。もしかしたら太田からデモがありましたかね、オフィスストアを通した統一的アプリ提供ってあるんですけど、これね、全部まとめて1個のパッケージにして、それをストア側に置くことができます。で、ストアも今までなかったんですけど、ストアを通して一般ユーザーはそこからサードパーティーアプリを入れることができます。つまりストアからサードパーティーアプリを入れると、こんな動きですね、タブが追加されて、なおかつサードパーティーからのこの連絡を受け取れるようなコネクター登録ができるようになっててというような感じに、Teams の拡張ができるようになったということで、ここ非常に大きなアップデートがありましたということですね。これもし見逃した方は、その、吉田と太田がやっていたセッションを、ぜひ後で見ておいてください。それから、こちらですね、スカイプをビジネスオンライン、これは木瀬と私がやったセッションでちょっと紹介させていただきました。何かというと、これも非常にざっくりと説明させていただきます と、左側まず注目してください。まず今までのペインポイントです。苦労してた方もこの中に、ね、多いんじゃないかと思いますが、スカイプフォービジネスオンラインの開発なんですけど、今までですね、クライアントの API ばっかり出てたんですね。クライアントはね、かなりもう作れるようになってます。スカイプウェブ SDK っていうのを使って、皆さんのウェブアプリの中に統合された形でちゃんとスカイプとスカイプフォービジネスと連携するアプリを簡単に作ることができます。コントロールごと貼ることとかもできますね。はい、カンバセーションのコントロールごと貼ることとかもできたりします。それから、真ん中ですね、 iOS、Android 用の SDK もありましたということですね。これただちょっと一個気をつけていただきたいのが、これゲスト参加するためのアプリしか作れないんですね。何言ってるかというと、そこで例えば iOS のアプリ、 iPhone とかからスカイプをビジネスのライセンスを使ってログインするアプリっていうのを作るためのものじゃなくて、そこから スカイプフォービジネスのライセンスを持っている人とお話をする、ゲスト参加をするためのアプリ、要は医者と患者でいうと患者さんが持つアプリ、弁護士とクライアントでいうとクライアント側が持つアプリ、アドバイザーとアドバイザーとアドバイスされる方でいうと、商品の問い合わせする人でいうと問い合わせをする人が持つアプリというね、そっち側のアプリケーション用の開発プラットフォームになります。で、サーバー側の API なかったので、まあ、厳密に言うとスカイプをビジネスサーバーの方はできたんだけど、スカイプをビジネスオンラインについてはサーバー側アプリ作れなかったので、まあ、クライアントをずっと立ち上げっぱなしにして動くアプリ作ったりとかですね、結構ご苦労されてた方もいらっしゃるんじゃないかと思います。で、出てきました、こういう2つのアプリ、SDK ですね。1つがトラスティッドアプリケーション API、 SDK って書いてますけどね、 API とボットフレームワークと呼ばれるものになりますということですね。で、トラスティッドアプリケーション API の方は BA04 の、木瀬と松崎のセッション、それから、ボットの方は BA10 のダイナミクス365とスカイプフォービジネスによるボットアプリケーション開発、ここでですね、実はこの内容半分以上ボットの話をしてまして、スカイプフォービジネスのボットで何ができて何ができないかって話もしてますので、ぜひ後で見ておいてください。結構ね、重要なできないことがたくさんあるんです、はい、後で見ておいてください。で、トラスティッドアプリケーション API ですね、ちょっとですね、簡単にデモをご覧いただきたいと思います。これですね、朝もやったんですけど、なぜやるのかというとデモ失敗したんですね。で、ちょっと原因が分かりました。あ、ピン、原因が分かりました。何かというとですね、ネットワークが遅くて失敗したので、ちょっとリベンジをさせてください。こんなアプリケーションが作れますということで、こちら今ご覧いただくアプリケーションがニューヘルスケアテンプレートと呼ばれるものになります。なんでこうなるんですかね。はい、はい、ですね、ちょっとですね、これうちの会社のドメインに入っちゃってるんで、インプライベートでやらせてください。で、ニューヘルスケアポータルですね、ちょっと ID 忘れたんでごめんなさい、ここから引っ張ってきますね。これね、今 US で売り出し中のアプリケーションサンプルでございます。まずですね、スカイプフォービジネスのライセンスを持っているお医者さんが今ログインをします。スカイプフォービジネスのライセンスを持っているお医者さんがログインをします。いや、うまくいくかな、こうですね、はい、で、ここでですね、まずシナリオ1、患者さんと話をしながら、まあ、よくありますね、病院に行くとね、次回どうしますかとか言ってお医者さんと直接話をすると、まあ、患者さんが横にいて、じゃあ、次回どうしましょうか、ブックミーティングって押して、はいはいはいはい、なるほど、ああ、じゃあ、7月の4日あたりですね、4日だと私は、午前11時大丈夫ですって言って選んで、で、患者さんの名前ってことで、レコード二郎さんですねとか言って、じゃあ、E メール教えてくださいって言うんで、こんな感じで E メールアドレスを聞いて、じゃあ、あなたの患者番号 CV0001 ですねとか言って、で、あなた、そういえば糖尿病でしたねって言って、ブックってやりますね。はい、で、これで登録がされましたと。で、そうするとですね、これ見ていただくと分かる通り、一番下ですね、レコード二郎さんが登録されています。さっきメールアドレス入れましたよね、もう一個の画面の方にちょっと移りたいんですが、実はですね、もう一個の画面の方に行って、先ほどのレコード二郎さんでログインしています。これ G メールでも何でも構いません。で、ポイントはですね、Office 365のアカウントは一切使っていないという点です。はい、これ患者さんなんで、患者さんの方は自分のメールに普通に、さっきこうでしたっけ、@mail.com でしたよね。これでログインを行います。で、そうするとですね、またジャンクメールに入ってるな。ジャンクメールの方にこうしてきて、ジャンクメールに来るのはおかしいですけどね、ちょっとあんまり作っては消しすぎました、すみません。ジャンクメールの方にですね、時間ちょっとおかしいな、ごめんなさい、US の時間になっちゃってるんだと思うんですけど、今出したメールがこう飛んできましたと。で、これを押して、ここでですね、ジョインスカイプミーティングって押してやると、 これ一切オフィス365のアカウント入れてませんよね。オフィス365のアカウント入れずに、やっぱダメなのかな。来ました、ね、これがねずっと出なかったんですよ。すいません、ちょっと笑い話なんですけど、こうずっと出ててこうなってて、すいません、ちょっとデモ失敗しちゃいました、なんかサーバー止まってるんですねとか言って、終わってエンディングが流れたら出始めましたね。そういう感じなんですけど、でこの人ね、糖尿病なんで糖尿病に関する質問が一つ来ているっていうことですね。これいくつも質問を足すことができます。でイエスってやると、こんな感じですね、ちょっと待ってくださいって出てきて、でちょっとビデオオンにしますか。ビデオオンにすると、これスカイプウェブ SDK 使ってます。これ何がポイントか、もう一回言いますね。何かというと、この患者さんは一切オフィス365のアカウントとか入れてないんですよね。入れてないんですよね。あれダメだな、ちょっと待ってくださいね、すいません、ビデオが、あ、来た、来ましたよ、もうね、なんかね、出てますね。で、今度ですね、お医者さんの方に行きたいと思いますね。お医者さんの方は、オフィス365のアカウントでログインしてます。で、ここでそのまま、お医者さんが、ジョインアズドクターとやると、にしても遅いですね。すいません、はい、要はウェブで対話ができるっていう形になるんですね、うん、でちょっとごめんなさい、あと3分になっちゃったんで、ちょっとまた失敗じゃなかったんですけどね、時間がたくさん必要だったっていうことですね、これね、はい、ちゃんと上がってきてビデオ会議ができるようになります。上がってきましたね、はい、一応ここまで来たからやるか。あれ患者さん入ってないっていうな、え、なんですか、ああ入ってますね、はいはいはいはいはい、はい、なんで横になってんだこれ。よくわかんないですけど、はい、こんな感じです。今 PC2 台でこうね、入ったというこういう状態になります。これですね、面白いのが、まあここでね、本当はね、ここでさらにベンさんと対話するってできるようになってて、本当にこうね、デモ用に上げてたんですが、ごめんなさい、あと2分になりましたんでやりません。ここでですね、例えばこの人糖尿病だったけど実は外科手術が必要だってなった場合、外科医のベンさんに連絡すると、ここからベンさんの方はちゃんとスカイプビジネスのアプリが上がってきて連絡を取れると、これ押すとね、連絡取れるんですね、これね、こうやって押して右側でベンさんと連絡取ると、別のマシンでベンさんが出るっていう、こういうねシナリオになっています。でこれさらにですね、ボットとかとつながってまして、これ実際に患者さんが使うことを想定していただくと分かるんですけど、例えばですね、患者さんがここでこの画面を使ってブックアポイントメントオン、じゃあさっきと同じ7月4日2017とあと2分だってやると、ボットがアシストをしてくれます。ここ全然スカイプ関係ありません、ボットでやってるだけですね。で、今7月4日でサーチして、こんだけ時間スロット使えますよと、じゃあ今度はですね、会社早く出れそうだから15時でって言って15時選びます。はい、なんだっけ、あなたの名前を入れてくださいと、はい、今度はじゃあ剛、松崎ってやって、今度 E メール入れろって言われるんですよね、多分ね、 E メールアドレス入れてください、 ts-en-hotmail.com 合ってますね、ポンと。でブックするけどいい？いいよってやると、完了しまして、こちらのダッシュボードに行くと、ちゃんと一番最後ですね、ちょっと上に、あ、ないですね、これね、今追加したこれが登録されてます。で、これさらに素敵なのが、こっちの画面に行って、メールを見てやると、 ちゃんとジャンクメールとして2件目が入ってきますそしてこれをクリックすると続きができるんですね。これ何かというと裏側でスカイプオビジネスの API を読んでいます。でこれがどうやって動いているのかっていうのを最後ちょっと説明して終わりにしたいと思いますが、これこうやって動いてたんですね。何かというとさっきのトラスティッドアプリケーション API というのを使っています。何かというとですね、トラスティッドアプリケーション API の最大の特徴はログインしなくていいんですね。ユーザーでログインせずにアプリケーション権限で API を発行して会議を作成したりとかできるようになってます。なので先ほどどう動いてたかというと、お医者さんは普通に自分のアカウントでログインするんですけど、ログインした後の裏側でトラスティッドアプリケーション API を使って裏側でミーティング作成やってたんですね。でミーティングって皆さんご存知だと思いますけど、ゲスト参加できますよね。スカイプビジネスのミーティングってゲスト参加できるじゃないですか。あの仕組みを使って今度は患者さんがメールから飛んでくると、患者さんがさっきアウトルックから飛んできましたね、飛んできたあのタイミングで匿名参加のトークンを裏側でトラスティッドアプリケーション API で取得してます。でそれを使って匿名参加をスカイプウェブ SDK、 これは今まであったクライアント側の SDK ですね、 JavaScript の SDK を使ってブラウザ上でログインしてたので、患者さんは何も必要なかったんですね、というような形でログインができるようになっているということですね。というものが出てきましたということで、ぜひですね、この API も使っていただければと思いますということで、ちょっと午前一緒にセッションをやった木瀬さんには申し訳ないけど、こっちは成功しましたね。はい。ということで、以上になります。ご清聴ありがとうございました。あと、アンケートの方ですね、どうぞご協力よろしくお願いいたします。以上になります。